もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。前半は産業建設常任委員会の視察報告。横手市議会では他の自治体で取り組まれている先進事例について調査・研究する行政視察を行っています。ここでは横手市議会産業建設常任委員会副委員長の小野昇進議員にお話を伺います。そして後半はいよいよ9月21日にタブレット端末が議員の皆さんに配られました。タブレット端末の導入についてお送りします。後半は横手市議会タブレット端末導入推進会議委員長の播磨裕和議員にお話を伺います。それでは前半です。産業建設常任委員会の視察報告。ここでは横手市議会産業建設常任委員会副委員長小野昇進議員にお話を伺ってまいります。小野議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、産業建設常任委員会で視察に行ってきたそうですが、どちらへ行ったんですか？
はい、今回私たち産業建設常任委員会では10月24日から3日間、新潟県新潟市と県南の十日町市に行ってまいりました。
新潟県に行ってきたんですね。この視察の目的はどんなことだったんですか？
はい、新潟市では農業関係のさまざまな先進的な取り組みについて、そして十日町市では特別豪雪地帯に指定されている雪対策について、同じ雪国として共通の課題があるのではということでお邪魔したところでした。
視察の内容はどのような感じだったんですか？
はい、初日は新潟市役所で、担当の方から大規模農業の改革拠点を目指した新潟国家戦略特区の概要と実績、ニューフードバレー構想について、そして田んぼダムの取り組みについてご教示いただきました。2日目は十日町市役所で除雪基本料の前払い制度や冬季集落保安員について導入に至った経緯や今後の課題についてお話を伺いました。そして最後は最終日は6次産業化や農商工連携を積極的に支援するための新潟市農業活性化研究センターにおいて試験研究の成果を視察させていただきました。
ハードスケジュールだったようですね。では小野議員が特に興味深かったことや、あと感想がありましたら伺いたいと思います。まずは新潟市の視察の方から感想などお願いします。
はい、新潟市の農業に関する取り組みについてはものすごい勢いを感じました。これは規制緩和や税制上の優遇措置などを行う農業特区という強みもありますが、日本の一流企業と連携を取りながら農業法人を作り、まさに攻める農業を絵に描いたような、そんな感じでした。これからもぜひ注目していきたいと思っています。
続いては、先ほど小野議員もおっしゃっていましたが、特別豪雪地帯に指定されているという十日町の方はいかがだったんでしょうか？
はい、十日町市では我が横手市よりも毎年雪が多く積もる土地柄です。ここもご多分に漏れず少子高齢化が進み、除雪オペレーターの不足や除雪業者も毎年の負担が大きいということで、安定した除雪体制を維持していくために2013年から除雪基本料金支払い制度を導入したということでした。
新潟も雪たくさん降るって私もよく聞きます。特別豪雪地帯というのはどういうことなんでしょうか？
はい、これはですね、基本的に豪雪地帯とよく言われますけれども、それ以上に雪が特に多く、かつ積雪によって長期間自動車の交通なんかが遮断されるというところで、住民の生活に著しく支障が生じる地帯を国では特別豪雪地帯と指定しておりまして、横手市内でも三内、増田、大森や小物川の一部がその地区に指定されております。
ここ横手市でも指定されているところがあったんですね。そして先ほど気になるキーワードが出ました。除雪基本料金支払い制度、十日町の方で導入しているということですが、これはどういうものなんでしょう。
はい、十日町市では市直営の除雪は行っておらず、すべてが業者委託というのことでしたが、具体的には市の平均の除雪委託料を10億円に設定して、その7割にあたる7億円を基本料金として除雪業者にシーズン前にお支払いして、そして基本料金を超えた部分は通常単価の9割とするという仕組みのようでございました。
除雪料金を先払いするんですね。ですがこれはメリットデメリットもあるんじゃないでしょうか。
はい、これによりまして、市では豪雪時には、予算の削減が図られますし、除雪業者は小雪の年も心配のない除雪体制を築くことができるという仕組みでした。導入後の業者に対するアンケートでも約半数以上が評価しているという結果が出ておりましたが、基本料金超過後に単価が下がってしまう、そうすると困っちゃうなという声もあり、改善する課題もいろいろあるようでございました。
同じ雪国同士、いろいろな施策がなされているんですね。では今後、今回行った視察をどのように横手の街づくりに生かしていきたいとお考えか教えてください。
はい、今回の行政視察は農業が基幹産業であることや、安心安全が図られる除排施設体制の構築など、同じ日本海側の雪国に暮らす者同士、共通の課題として捉えている部分をたくさんご紹介いただき、大変勉強になりました。市民の皆さんがこれからも横手市が永続的に住んでいてよかったと思えるような街になるよう、今回の視察を大いに参考にさせていただきながら、政策提言などができればと思っているところでございます。
もっと教えて横手市議会、前半は産業建設常任委員会の視察報告。お話は横手市議会産業建設常任委員会副委員長の小野昇進議員でした。続いて後半です。後半はタブレット端末導入について。この時間はタブレット端末導入推進会議委員長の播磨弘和議員にお話を伺います。播磨議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ9月21日タブレット端末が議員の皆さんに配布されましたよね。はじめにタブレット導入までの経緯を教えてください。
はい、ここ数年来議会における膨大な紙資料の削減や情報伝達の迅速化を図るため、全国的にタブレット端末などを活用したペーパーレス化を導入する議会が増えてきておりました。横手市議会でも昨年タブレット端末を導入することを決定し、プロジェクトチームを立ち上げ、先進地の事例などを調査しながら、使用にあたってのルール作りなど導入の準備を進めてきました。
議員の皆さんにタブレット端末が渡って間もなく2ヶ月が経ちますが、活用状況はどうでしょうか。
はい、最初に心配したのがその活用に至るまでの操作についてでした。私も含めかなりの議員がタブレットの操作に戸惑うのではないかと心配をしていました。導入後に講習会を2回行ったきりですが、サポートをしてくれている議会事務局職員の話によると、思ったよりスムーズに各議員が対応されていることで安心しました。
私もこのもっと教えて横手市議会の収録に何度か伺ってるんですが、皆さんタブレットをお持ちになっていろいろ調べて対応してくださるんですよね。
実は先月の27日に全員協議会があり、その際の説明資料に全く紙を使わない、つまりペーパーレスで試しに行ってみましたが、特に混乱もなく会議が進行し、皆さんそれぞれにタブレットに慣れるため努力しているのが分かりました。今はまだ習うより慣れるの段階ですが、今後はそれに伴って様々な機能を使いこなしながら 活用の幅を広げていきたいと考えています。
すでにペーパーレスの会議を行っていたんですね。そして12月定例会から本格運用する予定と議会頼りについていましたが、実際はどのように本会議の中で使っていくんでしょうか。
この後議会運営委員会で協議されていくと思いますが、先ほどもお話ししたペーパーレス会議の実施に段階的に取り組んでいこうと考えています。これによりそれぞれの議員のタブレットに議案が表示されるので、これまでのような大量の印刷物がなくなるため、紙資源の節約と会議の効率化が図られると期待をしています。
本会議での運用がこのタブレット端末導入の最終目的だと私は思っていたんですが、横手市民の皆さんへの説明ツールとしても活用を模索しているんですよね。
はい、例えばこれまで横手市議会にはより開かれた議会を目指す一環として議会報告会を行ってきましたが、市民とのやり取りの中で資料を持ち合わせていなかったり、探すのに手間取ったりして十分に説明できないケースもありましたが、これからはタブレットを利用することでスムーズな対応ができると思います。また議員個人の報告会などでも大いに活用してもらいたいと思っています。
素朴な疑問なんですけれども、このタブレット端末導入推進会議なんですが、もう導入したので解散されるんでしょうか。
はい、まだ解散はいたしません。導入されたばかりですので、今後この活用運用しながらどのような課題あるいは問題点が出てくるか分かりません。それをまだまだ解決しなければならないということも兼ねておりますので、来年の10月までの任期で務めたいと思っています。
なるほど、そうですよね。導入して終わりではないですよね。このタブレット端末、今副委員長である小野昇進議員が目の前にいてタブレットを持っておりますが、ちょっと使っての感想を伺ってみてもいいでしょうかね。小野議員、いや大きいですねタブレット。
はい、これはiPad Pro といいまして、普通の皆さんが普段目にしているタブレットよりもまた一回り大きくて、まあ、A4 の資料を縦にそっくり入りますので、またこれも拡大もできますので、非常に、便利に使わせていただいております。
もう操作には慣れましたか。
はい、だいぶ慣れましたけども、まだまだわからないところもたくさんありますので、これからみんなでこう切磋琢磨しながら、有効な活用に取り組んでまいりたいと思っております。
はい、ありがとうございます。ではですね、今後のタブレット端末導入に関して予定などがあれば教えてください。
はい、必要に応じて講習会なども行いますが、今のところは考えていません。ただタブレットを導入したばかりなので、使用基準や運用方法など課題がこれから発生する可能性もあるので、その都度検討を重ねながら先進自治体の例も参考に改善を加えて、タブレット導入の効果を市民の皆様に最大限還元していきたいと考えています。
後半はタブレット端末導入についてお届けしました。お話はタブレット端末導入推進会議委員長の播磨裕和議員でした。毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は行政視察報告をテーマに前半はお送りしました。後半はタブレット端末導入についてでした。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。